イムマシン部 G 第58回収録でございます。収録日は本日9月14日でございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、私の誕生日ですよ。今日誕生日ですよ。何のそんな関係もなくラジオの収録ですけど。ただね、やっぱ誕生日ですからね、やっぱり先ほどですね、やっぱ誕生日の晩餐と言いますかね、ディナーはですね、ちゃんと私ですね、自分の食べたいものをね、食べてきましたよ。チョコチップスナックパンをですね、食べまして、誕生日のもうふさわしいですね。まあ、やっぱ古来よりね、ずーっとやっぱ王族の誕生日にはね、チョコチップスナックパンをもりもり食べるというのがもう紀元前からの習わしでございますから。しかももう今回やっぱ味噌汁です。30になるんです、私も。大人でございますから、ここは奮発して、アメリカンドッグ買っちゃいましたから。アメリカンドッグをもうね、そんなチョコチップスナックパンにつけるなんていう贅沢をね、20代をずっと我慢してきたんですけど、そこでアメリカンドッグをつけてしまうという、これがやっぱり大人の誕生日のたしなみなのかなと。まあ、もう十分にもう満喫したわけなんですけど。まあ、ほんと30でございます。もういろんな方からですね、お祝いのメッセージなんかいただきました。ほんとありがとうございます。やっぱりね、ちょっとこう自分の中でももう30っていうのもありますから。ちょっと一区切りというかね。まあ、区切りつけたところで、お前の生活は何も変わらないんだけど。お前の中の区切りは20代と30代の区切りより毎月の給料日の方がよっぽど区切りだよねっていう。すげえリアルなとこで言えば、もうその給料日こそが最もの区切りになっちゃってるけど、給料日まであと21日っていう計算で来てるから。よっぽどそっちの方が区切りですけど、なんかちょっと自分の中でもね、まあもう20代もあっという間に過ぎたけど、ちょっと今回の誕生日ぐらいはさ、自分もちょっと贅沢しようかなというか、毎年毎年誕生日をなんか全然ね、こうちゃんと過ごしてこなかった人間が言うのもなんだけど、ちょっとこう自分にプレゼント的な、なんか欲しいものをこれを機会に買おうと思って買ったんですよ。ヘッドマウントディスプレイっていう、皆さんご存知ですか？ソニーが出しているヘッドマウントディスプレイっていうのがあるんです。まあもうこれはもう本当に簡単なもんでございまして。要はメガネみたいなやつの、メガネのレンズみたいなところがディスプレイになっていて、それをかけて、そのディスプレイを覗き込むと、もう目の前にですね、大きいスクリーンが見えて、そこに何を映すかはもうお客様次第でございますからね。それはもう数々の、もう世界には数々の名画がございますからね。それはもうスティーブン・スピルバーグを見るもよし、ジョージ・ルーカスを見るもよし、高橋がなり先生がいらっしゃった頃のオンデマンドを見るもよしと。マジックミラーの初代の頃をね、結婚もガチな感じがすげえビビンしていた頃を見るもよし、みたいな。もう何を見るもよしと。あなたの楽しい映像ライフを満喫できます、みたいな。その、ヘッドマウントディスプレイを買ったの。高かったんですよ。結構するんですよ。まあ、10万はいかないんですけど、10万はいかないんですけど、だいぶ大きい冒険だったんです。ただね、これがね、めっちゃいいんですよ。早速家に帰ってつけてね、アベンジャーズって僕のもう、大好きな映画。まあ、アベンジャーズってもう大変も社会派の、まあ、ね、本当に重いテーマを扱った。ちょっとね、しかも難解なんですよね。すっごい難解な映画なんです。アベンジャーズってのはね、機械の鎧を着た男と、神と、緑色の男と、青タイツが一緒にいるっていう。もうよくわかんないでしょ？もうよくわからない。そういう不条理劇なんですけどね。アベンジャーズというもう大変、ね、ちょっとなかなか、やっぱりね、結構ね、25歳以上じゃないとね、なかなか理解できないぐらい難しい映画。僕大好きで、もう4、5回映画館でも2、3回見た人間ですから。アベンジャーズの、その 3D 版っていうのを借りてきて、で、早速そのヘッドマウントディスプレイで見たら、まあ、もうこれが最高なわけですよ。もう、飛び出てくるハルクとか、ね、キャプテンアメリカがこう持っている盾をブンって投げるシーンとか、あとアイアンマンのさ、その手からビームが出るとか、もう全部どうでもよくて、もうスカーレット・ヨハンソンの体に厚みがあるわけですよ。スカーレット・ヨハンソンのその太ももに奥行きがある。こんな映像体験今までないよと。今までいろんな映像体験に感動してきましたけど、スカーレット・ヨハンソンの太ももに奥行きがあるという、 すごいですよ、これは。なかなか、なかなかこれは味わえないんです。ヘッドマウントディスプレイという大パーツがないと楽しめないんです。まあ、これでも本当びっくりするぐらい 3D も良くて、最高の買い物したなと思って。ただ一個ちょっと難点を言うと、若干重いのね。ちょっとこう、やっぱりゴーグルにいろんな機械がくっついてるわけじゃないですか。ゴーグルレンズとかさ、なんかいろんなもの、まあ、電気っぽいのがいっぱい、モーターとかいっぱい入って、マブチモーターとかいっぱい入ってるね。右側にトルクチューン、左側にネプチューンがついてて、なんかウィンウィン、あといろんなギアとかいっぱいくっついてるしね。ね、ベアリングね、ベアリングとか、六角ベアリングとかいっぱいくっついてるから、ちょっと重たいのね、やっぱ。だから、普通に座って、椅子に座ってみると、2時間以上はちょっと疲れてくる。アベンジャーズのこれからアベンジャーしようぜ、みたいなところで、こっちはちょっとうなだれちゃうみたいな。もう、ヨハンソンのお腹いっぱいだから、世界を救うのはまた今度でいいやって、こう、消しちゃう感じの。だから、寝っ転がってみたりとかの方が、やっぱいいわけ。でも寝っ転がってみるのも厳密に言うと、ちょっとやっぱ疲れる。で、一番いいのはやっぱりなんかに寄りかかりながら見る。で、その点は、うちには座椅子がありますから。座椅子なんてもう、これはやっぱりね、大人の男のやっぱり趣味ですよね、座椅子ってね。やっぱ皆さんも座椅子の一つや二つはね、やっぱりこう、入学祝いに買ってもらったりとかね。自分を鼓舞するためにね、卒業祝いにこう、座椅子を買うなんて風習が日本にありますけどね。僕も3年ぐらい前にね、やっぱり、もっと家ではダメになっていいんじゃないかっていうことで、座椅子を買ったんですよ。で、うちの座椅子はよくできてるんですよ。普通座椅子ってね、腰の部分でこう、角度がつくじゃないですか。うちの座椅子は違うんです。もう座椅子の中のおじさんが頑張ってくれますからね。普通だったら腰の部分だけをこう、おじさんがこう、腹筋でグッてこう、グッて持ち上がって、ね、角度をつけてくれるんですけど、さらにうちの座椅子は首のところも角度をつけられるわけ。二段階に曲がるわけ。だから首だけちょっと前に出すとか、首だけあえて寝かすとかもできるぐらいお利口さんの座椅子だったわけ。で、その座椅子とこのヘッドマウントディスプレイを組み合わせると、もう本当にこうなんというかプライベート映画館みたいな、もう超気持ちいい映画館ライフが楽しめるわけね。で、これ最高じゃんと思って。ヘッドマウントディスプレイ買ってよかったなっていう、その次の週に座椅子がぶっ壊れるという。こう、まさかの、座椅子のその、腰の部分、腰から曲がる部分が、完全に曲がらなくなっちゃって、おじさん腰やっちゃったみたいな。3年間使い続けた座椅子壊れちゃってさ、参ったなと思って。まあ、それでもまあ、3年間ね、3980円の座椅子がね、よく頑張ったなと。で、これはやっぱりちょっと、これを機に、もう30ですから、これを機にちょっと使う家具とかもグレードアップしていいんじゃないかなと思って。で、まあ、その座椅子ポイントをこう、すぐ、捨てました。粗大ゴミ連絡してすぐ捨てて。で、新しい、こう、座椅子を買おうと思って、いろいろ探したら、無印良品から出ている、体にフィットするソファーっていうのが今相当売れてるんだと。もともとこのソファーはもう今から2、3年ぐらい前に発売されていて、まあその頃から大変評判がいいものなんだけど、なんでも最近ツイッターとかでこの体にフィットするソファーってなんかものすごく評判だと。なんか人をダメにするソファーっていうね、なんかタイトルがついたスレッドみたいのですごい人気なんだと。まあとにかくこのソファーが気持ちよすぎてダメになっちゃう。まあ、どういうソファーかというと、普通のソファーじゃなくて、ビーズソファーってやつなんだよね。細かいビーズがいっぱい入っているね。要はクッションだ。でっかいクッションなんだけど、そこに体を預けると、そのクッションがトランスフォームしてですよ。ね。そのトランスフォームをして、こう、それをマイケル・ベイ監督が撮って、で、ね、もう200億円ぐらいかけて撮って、で、それが公共収益1000億円とか突破しちゃって、もうウハウハみたいな感じの。なんか体にフィットするように変形するソファーらしいんですよ。で、これが相当もう気持ちいい、めちゃくちゃいいみたいのがネットで評判だから、ちょっとやっぱ興味が出るじゃないですか。で、近所に無印良品があるからさ、無印良品に行きまして、で、その体にフィットするソファーがちゃんと展示であるわけ。で、これで試してみた。どうぞお試しくださいみたいな書いてあるから、いやいや座ったからってもう絶対買えとは言いませんので。試すのは無料。いやいやいやいや、騙してないですよ。 あくまで試すだけですから、みたいな、その、お試しどうぞ、みたいなところでさ、座ったら、めちゃくちゃ気持ちいいのね。なんか本当にその、自分の背骨の曲がり具合みたいなところに、そのビーズが一個一個こう、なんていうの、フィットしていくみたいな。あの、一番わかりやすい感じだと、後ろから包み込まれるような気持ちよさなわけですよ。自分がなんかこう、大きい存在に包み込まれるかのような。あ、これ超気持ちいいなと思って。あ、確かにこれは人をダメにするソファ。こんなに優しさに包み込まれるソファはそうそうないぞと。これ最高だなと思って。あ、もう、こいつに出会うために俺は今まで生きてきたんだなと。あ、俺のことを一番分かって今の俺をこんな包み込んでくれるのはこのソファーしかいないなと。言ってしまえばもうこいつは俺のソウルメイトだなぐらいの。だってすごいもう、ね、そのソファーにね、転がるとさ、ずーって体が沈んでて包み込んでくれてさ、耳元でさ、今の君でいいんだよって言ってくれるような。それぐらい気持ちいいわけ。で、うわ、これいいなと思ってさ、すいませんって言ってお姉さん呼んで、これくださいって言って、この人をダメにするソファーくださいって言ったら、1ヶ月待ちですって言われて。なんでも、もともとは、売れてるっちゃ売れてるけど、別にその日にお持ち帰りできるぐらいの商品だったんだって。それが、そのツイッターの影響力ってすごくて、人をダメにするソファーっていうその、なんか画像みたいのが流行ってから、めちゃくちゃ売れちゃって、もう一番早い、今日予約していただいてもお届けできるのは1ヶ月後なんですって。うーわー、せっかく出会えたのにと。せっかく今日この運命のソファーと出会えたんですよと。こんなに僕のことを理解してくれて、こんなに僕のことを包み込んでくれて、こんなに今の君でいいんだよと言ってくれるこのソファーに出会えたのに、1ヶ月待つんですかと。お姉さん1ヶ月は長いよと。1ヶ月ってのは結構、こうね、見たくないところが見えてきちゃったりするんですよ。いや、今は結構ね、君こそ運命の人だとかね、もう君と出会ったことで今までの恋はもう恋なんて呼べないよとか言っちゃいますけど、1ヶ月ってのは結構ね、機嫌が悪いというか結構言葉遣い悪くなるんだよね、みたいな。結構この1ヶ月でいろいろ分かってくるじゃないですか。あ、物どけるとき足とか使っちゃうんだ、みたいな。細けえな、お前。一ヶ月待つのかーみたいな、もう相当悩んでさ、そっかー、一ヶ月待つんですかー、したらお姉さんがさ、その調べてくれて、もしかしたら在庫あるかもしれないからって調べてくれたんだけど、あーでもやっぱダメですね、人気商品なんで、やっぱ一ヶ月かかりますね。あ、ただ、中身はすぐ買えます。ん？お姉さんどういうことでしょうか？ソファーの中身だけは、いっぱいあるので、すぐ買えますと。カバーが人気があるから買えないんです。ってことを言われて。この人をダメにするソファーって、まあ、ほんとクッションみたいなもんだから、要はクッションの中身とカバーのセットで販売してんのね。で、もちろんそのカバーが汚れちゃった人とか、中身だけがダメになっちゃった人のためにバラバラでも売ってるみたいなの。その中身の方は、もう今日にでも抱きしめてあげてくださいと。今日にでも買っても暑い夜をどうぞお客様お過ごしくださいと。あなたのことを包み込んでくれるこの子をあなたが包み込んであげてください。そしてどっちが人でどっちがソファーかもうわからなくなればいいじゃないですかって。無印のお姉さんが言ってくれるわけ。あ、中身はもう今日にでも買えるんですか？あれもうお届けだったらもう来週にでもすぐお届けできますよと。ただカバーがですね。カバーがちょっともう、どの色も、いろんな色があるんだけど、どの色も1ヶ月待ちなんですよ。けどさ、大事なのは中身でしょ？大事なの、俺はそんな、外面じゃねえよと。ねえ、お姉さんよ。舐めちゃいかねえ。俺はそんな外側の面なんかどうでもいい。俺は中身だってさ、中身が最も大事なんだから、いや、いいですよ。中身だけでもいいですよ。中身だけ買えるんだったら、買えます。でもお姉さんが妙にね、いやでもその中身だ中身だって言ってもね、やっぱり気になるときは気になりますよ外見もみたいな、なんかカバーも一緒に買った方がいいみたいなアピールがすごい来るわけ。いやこれはやっぱりセットでこう運用することを想定して作られてるので、中身だけ買われてもちょっとそのお客様が望んでいるようなフィット感ないかもしれないってすごい言われるんだけど、でもなんかこっちはさ、その中身の気持ちいいクッションみたいのがあれば、カバーはカバーでなんか別のものを使えばなんとかなんじゃねえのみたいになっちゃってるから、いやもう中身だけでいいですって中身だけ買ったので、本当にすぐもう3日後とか4日後ぐらい届けてくれて、うちにそのソファーの中身が届いたわけで、いやー もう運命の子がうちに来ちゃったなと思って、じゃあどうも失礼しますと、もうその前にちゃんとあのシャワーをちゃんと浴びまして、ね、体をきれいにしまして、もうこれからソファー様にお座りするわけでございます、座らせていただくわけでございますから、これから座らせていただきますって、家でそのソファーに座ったら、やっぱね、本当にやっぱり大人の言うこと聞くべきだなと思ったのが、中身だけだとダメなのね。っていうのも、その無印良品の人を体にフィットするソファーっていうのは、そのカバーにどうやら秘密があるんだと。で、そのカバーがただのソファーカバーじゃなくて、柔らかいストレッチ素材の面と硬い面、ね、硬い、その硬いっつってもそんなオリハルコンほどじゃないけど、硬いっつってもそんな、いやまあ確かにスチールほどではないけど、ちょっと硬めの布と柔らかめの布の面がそれぞれあるわけ。で、その硬さの違いによって、伸びるとこと伸びないところが生まれて、ソファーみたいな形に変形するんですと。だから、そのカバーがないと、ただこうブニャーンって広がるだけのソファーになっちゃうわけ。だから全然こう、包み込まれる感じがないわけ。確かに君は俺のことを受け止めてはくれるけど、それは包み込むとは違うよねと。ね。なんかちょっと、あ、やっぱちゃんと言うこと聞かなきゃダメなんだなと思って。けどさ、もうカバーは1ヶ月待ちじゃない。じゃあどうしようかなと思って、この白い中身だけを1ヶ月間うちにほっとくのもなんかなと思って、どうにかなんないかなと思っていろいろ調べたら、これが出てきた。ニトリですよ、ニトリ、皆さんご存知でしょう。お値段以上ニトリでございますよ。もう超有名なね、家具とかを売っているお店のニトリでございます。もうお値段以上でございます。ニトリで買ったものは全部値段以上の力を発揮してくれるんです。ニトリで銅の剣を買ってごらんなさい。もうその切れ味たるや鋼の剣は目じゃないから。ややロトの剣にも勝ると言われている。ニトリの銅の剣は。だってニトリで買ったガンタンクはグフに勝てるからね。ニトリのガンタンクはもうお値段異常すぎて、ランバラルが乗ったグフにも勝てるから、ジオングとも相打ちまで持っていけるんですから、ニトリのガンタンクは両肩のキャノン砲でいけるんだから。本当にあのニトリ、お値段異常ニトリ、俺もニトリでよく買い物しますよね。ニトリで全く同じような商品が売ってるの。まあ名前は違うんだけど、そのなんかビーズクッションソファーみたいな名前で、要は全くコンセプトが一緒なわけ。中身がビーズで、体にぴったりフィットして気持ちいいですみたいな。でも値段がすごい安くて、無印がだいたいセットで1万5千円ぐらい、結構高いでしょ ?1 万5千円ぐらいするんだけど、ニトリはセットで5千円とか6千円ぐらい、3分の1ぐらいの値段で売ってるわけ。しかもちゃんとカバーだけも売ってん。で、そのニトリのソファーのカバーが、無印良品のソファーとサイズがぴったり一緒なわけ。来た、これ来たなと。やっぱりクレバーな人間っていうのはインターネットをフル活用できますねと。要はだから無印良品のソファにニトリのカバーつけちゃえば全く同じなわけです。で、ちゃんと調べたらニトリのカバーもちゃんと柔らかい面と硬い面があるから、お宅のそのソファーもちゃんとトランスフォームしますと。あ、これ完璧じゃないと思ってさ。で、ニトリのそのカバーをすぐ買ってきて、で、そのソファーにかけて座ったら、まあ気持ちいいんですよ。これがまあ包み込んでくれるわけですよ、俺のことを。後ろからギュッと包み込んでくれるわけですよ、ソファーが。で、耳元で30だからって焦っちゃダメだよと。今のりょうくんでいいんだよと。過去でも未来でもない現在のりょうくんが私はいいのってソファーが言ってくれてるわけよ。ああ、それ一番ダメになるやつだなと。それ人間が一番ダメになるやつだなと。後ろからぐっと包み込んでくれる。うわ、めっちゃ気持ちいいな。そこにあなたヘッドマウントディスプレイですよ。そこにあなたスカーレット・ヨハンソンの奥行きのある太ももですよ。こんな贅沢をしたら僕はそれはもうね、現実世界なんか戻ってこれませんよ。うわ、もう、なんか、久しぶりにめっちゃいい買い物したなと思って、ウッキュッキ気分で。で、僕っていう人間は、ものすごいちっちゃい人間なので、自分が買ったものを、他の人が褒めてると、より楽しめるっていう人なんですね。すごく人の意見を真に受けちゃうので、でヘッドマウントディスプレイも、もういろんなサイトとかで、これはいい、これはいいって言ってるのを聞けば聞くほど、より画素数が上がってくみたいな。わかる未知の映像体験、未知の映像体験ってリビューしてる人がいればいるほど、ヨハンソンの太ももがどんどん、ヨハンソンの太ももの肉感がどんどん上がってくのよ。 だからついついこう自分の買ったもののレビューとかを見ちゃうの。で、こうやっぱり無印良品のソファ褒めてる人が多いから、でもみんな欲しいけど手に入らない、欲しいけど手に入らないって言ってるわけで、そこはやっぱり俺ぐらい頭を使わなきゃダメですよと思って、こういうのはね、組み合わせ、今あるものを組み合わせて新しいものを作るっていうのは、これあのね、あの横井軍平さんっていう人の本を俺読んだ時学んだんだもんね。あのゲームウォッチとかを作ったあの横井軍平さんの本で俺は学んだんだもんつって、やっぱ学ぶ男は違いますなと思いながらいろんな人のを読んでたらさ、全く同じことを考えてる人がいて、実は無印良品のそのクッションを手に入れることができるんですけど、カバーがどうやら今ないみたいなんです。だからそのカバーをニトリので代用しようと思うんです。あ、全く同じだ。どうやらニトリはサイズが全く同じなので合うと思うんですが、どうでしょうかってこう質問してるのね。なんかこうサイトで。でもさ、やるなと。ね。こっちとしては、お、君気づいたなと。あ、よかったね。君、同じステージまで来れたねと。まあ、僕はもうすでにそれやってますけど、君も上がっておいでと。そう、あのね、やっぱり分かる人間にしか分からない世界っていうのがあるんで、君もよくそこの、よく君も世界の断りに気づけたね。そう、無印良品のソファーにニトリのカバーをつければ、そこから始まる新しい宇宙があるってことをよく君気づけたね。さあ、握手しよう。同じステージにいる者同士握手をしようじゃないかと思って、返信してあげようと思ったら、すでに返信が一件あったの。で、その返信を読んだら、確かにですね、ニトリと無印良品のものはサイズは同じなんですけど、元々のそのカバーの材質がまず全く違うんですね。あと、デザイン上ちょっとやっぱりサイズが違うので、ニトリのカバーを無印良品のソファーにつけちゃうと、本来伸びる範囲が伸びなかったり、本来伸びなくていいとこが伸びちゃったりするので、その本来の人に体にフィットするソファーのフィット感は味わえないと思いますよ。書いてあるわけ。もう味わえなくなるよね、それを読んだ瞬間。あれ、人間って不思議なもんでさ、さっきまで最高のソファーだと思ってたのが、その一文を読んだ瞬間、確かに言われてみれば、お店で試した時のフィット感と比べると、今のこのフィット感は、なんかこう、差があるような、ないような気もしないでも。いや、さっきまで確かに俺はね、君こそ人生の伴侶だって言ってたよ、無印良品のソファーに。けど、君、確かにあれなんだよね。本来はもっと包み込んでいいはずの君が、確かに無印良品の店頭で試したときは、今のままの良くんでいいんだよって言ってくれていたあのソファーが、今は、まあ、今は今のままでいいんだよ、良くんは。なんかちょっとニュアンス違くねえかみたいな。いつかは変わらなきゃいけねえみたいな。そんなやめてくれるみたいな。どっかで向上心は持っとかなきゃいけねえんだよみたいな。そんなやめてもらっていいですかって。ただただ僕は堕落の道を行きたいのに、みたいな。なんかさ、その見なきゃいいのに、その一部を見たせいで、本来だったら100ダメになれるソファーが85ダメぐらいにしか慣れてないんじゃないか。俺はもっとこう自分の人生を棒にしたいのに、棒に振りたいのに、そうなるともうなんか全然愛せなくなってっちゃうのね。こうやっぱり難しい、男と女ってのは難しいもんでね、やっぱり出会った時は運命の相手だと思ってもね、こうやっぱ一個ね、あ、喧嘩する時にキモいって言われたみたいなね、喧嘩の時にキモいって言われたら俺結構響くんだよそれみたいなのから、ペリペリペリペリとこう一本の道が、一本の割り箸が二本の割り箸になっていくような、あれこのソファーそんなに気持ちよくないかもってよぎっちゃったからには、これがもうなかなかダメ人間ライフはもう満喫できないと思ったらさ、一昨日じゃないな、5日ぐらい前か、ヘッドマウントディスプレイ、その微妙なソファーの、そしてもう一個、俺のダメ人間ライフを支えたプレステ3ぶっ壊れやがって、プレステ3が全くうんともすんとも言わなくなっちゃって、ポチってこうディスクをさ、読み込ませるために電源入れてディスク読み込ませて、もうずーっと静かなわけ、全然映んなくなっちゃって、だアベンジャーズも見れなくなっちゃうし、何にも見る、うちのしかも2代目ですよ、カザル君も覚えてると思うけどね、今から3年ぐらい前に買い替えた、あの2代目プレステ3ですよ。あの初代プレステ3がいた頃はまだカバン持ちとしてね、 楽屋にずっと付き添ってね、もうどんな地方公演でもちゃんとカバン付きとしてね、初代プレステ3のカバンを持ってね、あの頃の二代目プレステ3、また可愛かったね。まだ何のゲーム教えてもらってないからね。まだあのダウンロードで600円ぐらいで買えるなんかアヒルのクソみたいなゲームしかできなかった頃の。で、もう僕、初代プレステ3って言ったらもう名人でしたから、初代プレステ3はもう平成の名人って言われてましたからね。もうまあ、お箱でございました、デモンズソウルとかね、コールオブデューティーとか散々私をダメ人間にしてくださったね。その初代がお亡くなりになられて、初代がアーマードコア5を買ったばっかりに亡くなられて、買ってすぐ亡くなられた時にね、二代目がちゃんと真打ちに昇進してね。二代目プレステ3でさ、今までもいろんな付き合いがあったよ。ディアボロ3やったりとかさ、ね、いろんなゲームやってきた。あのプレステ3がぶっ壊れやがって。で、このタイミングかよ、みたいな。俺、これすっげえ難しいな。プレステ4買うべきなのかの。でももう金ないわ。お金はだいぶ苦しいことになってるけど、今プレステ3買うかなっていう。これがもうちょい前なら勢いでプレステ4買ってたんだね。発売当初であれば。けどここまで来ちゃうと、あと1年待てば安くなるんじゃねえの、プレステ4もみてえな。どれアベンジャーズも見れねえし、みたいな。スカーレット・ヨハンソンの肉付き楽しみねえし。あとソファーはなんかもうその日からすげえ微妙な感じがしてきちゃうし。あともう部屋には何も映らないヘッドマウントディスプレイが。そんな30代でございます。これからも頑張っていきたいと思います。今週も最後まで聞いてください。参りましょう。タイムマシン部 G! も始まりました。タイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのが
KD 笠原です。よろしくお願いいたします。
いやー、もうだからうちのヘッドマウントディスプレイさ、ずっとメニュー画面開いてるから、もうずっと俺メニュー画面でずっといじってるから、メニュー画面を開くと、そのメニュー画面のメニューが 3D で表示されるから、すっげーメニュー噛んでるっつって、すげえ画質調整とこすっげえ浮かんでるよって楽しんでるから最近。だからどうしようかなっていうさ。で、なんか調べたら、そのプレステ4は画質確かにものすごいいいし、新しい機能もいっぱいついたし、でこっからね、いろんなゲーム発売されるのは確かにすごいね。なんかもうめちゃくちゃね、海外だとめちゃくちゃ売れてるみたいじゃん。だから評判もすごくいいんだけど、ちょっと一個気になったのが、その要はプレステ3の頃ってのはね、ただのゲーム機よりはゲーム機プラス家電みたいな存在だったんだよね。 DVD 見れたりブルーレイが見れたりするものがプレステ3だったんだけど、プレステ4からちょっと方向性が変わって、プレステ4もブルーレイとか DVD は見れるみたいなんだけど、その DVD を見た時に DVD の画質を上げてくれる機能っていうのがプレステ3はついてたのね。もし君がもうツタヤに行ってだね、アベンジャーズのブルーレイが全部借りられていて DVD しかなくても大丈夫、プレステ3のこの DVD の画像良くなる機能を使えば、君の大好きなスカーレット・ヨハンソンのその太ももも DVD と思えない肉感が出るんだよ、みたいな機能がついてたんだけど、プレステ4ではそれいらねえだろ、みたいな、ね、DVD わざわざプレステ4で見ないっしょっていうことで、そのなんかアップなんたら機能がついてないですみたいな記事を読んじゃったからには、いやでも DVD も結構見るしなーみたいな、あとっていうか、まあそもそも最近もうゲームやらねえから、ここで3万4万ゲーム機なんて言ったらかなり財政状況苦しくなるから、無難にもブルーレイプレイヤーとかでもいいのかな、もしくはもうあと2年ぐらいメニュー画面を楽しみ続ける、何も映らないヘッドマンディスプレイのメニュー画面をずっと出し続けて、何か見えてくるかもしれない。君の心の中のヨハンソンが見えてきたら、それはもう病院に行った方がいい。それは、そうなったらヘッドマンとディスプレイを取ってだね。 そのソファーから立ち上がって大きい病院に行こう。ね。僕の心の中のヨハンソンは目の前にいるんですなんて言ったらね、ヨハンソンアメリカにいるよって言って、ヨハンソン日本にいないよってなっちゃいますから。だからもう今相当悩んでるという。まあそんな30歳でございます。本当に皆さんね、なんかお祝いしていただいて、昨日、ちょうど昨日ですよ、9月13日にですね、サプライズパーティーなんかしていただきましてね、もうここ最近のそのモヤモヤが、ね、ソファーをめぐるモヤモヤと、プレステ3、4を買うか、ブルーレイプレイヤー買うかのモヤモヤと、あと、ヨハンソンが足りない俺にみたいな、そのヨハンソンに対するムラムラみたいなものが、だいぶこう胸にね、渦まっていたんですけどね、昨日だいぶ楽しませていただいたりとかで、まあこれからも頑張っていきたいかなという。まあ、ダメ人間ですよ。ダメ人間です。ダメ人間です。それはしょうがないです。もう生まれつきもずっとダメ人間でやってきましたしね。もうそれはもう今更治らないもんなんですけど。まあ、ただ私だけがダメ人間じゃないんです。目の前にいらっしゃる AD 笠原さん。ケラケラケラケラ先ほどから笑っている AD 笠原さん。この番組をですね、まあ、ずっと支え続けてくれて、まあ、一緒に頑張ってきた AD 笠原くんですよ。AD 笠原さんもですね、まあ、だいぶなダメ人間だっていうのはこのラジオ長く聞いてくださった方ご存知かなと思うんですけど、まあ、前回の放送覚えてる方いらっしゃるかもしれない。AD 笠原くん前回の時にね、まあ、ちょっとお話をしましたけど、まあ、お仕事が見つからないと。まあ、バイトが決まらないと。バイト落ち続けて53連敗という話をまあ前回しまして、自分のことをゴミと呼んでいたこの男が、ね、ニコニコニコニコしながら53つもしちゃったよ。ゴミまるで僕はゴミだねって言って、笠原くん、それはもう笑えないよ。だって実際笑えませんでしたってメールが結構来たよって。そんな AD 笠原さんですよ。ただまあね、ゴミだゴミだって言っても笠原くんタイムマシン部にとってはもう欠かせない存在でございますから、もうやっぱりね、なんか買ってこいって言ったらすぐ買ってきてくれたりとか、なんか調べてこいって言ったらなんか調べてきてくれたりとか、あとはやっぱりね、こうラジオとかやってるとこう話のネタとかを見つけるのが大変な時はやっぱり笠原くんってのは本当に役立つんですよ。笠原くんと無駄話をね、ペラペラペラペラ1時間2時間してるとね、なんか、あ、その話ちょっとラジオで使えそうじゃないかとか、この話なんかラジオで使えそうじゃないかってポッポッポッポ生まれてきたりして、笠原くんと打ち合わせをすることによって結構毎週のね、このラジオが作れたり、まあ、毎週やってねえじゃねえかっていう。お前、2ヶ月ぶりのラジオじゃねえか、この野郎っていうね。それは最近、笠原さんが私と会ってくれないからっていう部分をね。私は会いたくて会いたくて毎日毎日震えてるのに、私の中のバイブレーションが毎日震えてるのに、笠原さんが会いに来てくれないからっていうのがあるんですけどね。まあ、笠原くんとそのペラペラペラペラ喋ってるとラジオが作れるっていうね、そういうまあ、そういう大事なところもありますし、あとやっぱ笠原くんもう出会って12年です。12年ですよ、皆さん。12年間一緒にいると、やっぱりいろんな相談事とか悩み事とか、笠原くん聞いてくれるんです。でも笠原くんってのはね、本当にね、まあ、バカですよ。バカですよ、本当に。バカなんです。バカなんですけど、まあ、時々ちょっと起点が聞いたりとか、時々ちょっとね、いいこと言ったりする。なんか悩みとかね、僕なんかすぐこう、人生に迷ったりするとね、結構自分の、僕なんかね、やっぱこう人生、常に迷路みたいな存在ですから、こう迷ったりすると、笠原くんがこう、アドバイスくれたりとかね、ほら、白井くん、迷っている時は足元を見てごらん。これがあなたの進む道だよみたいな、すげえいいこと聞いた。なんか俺が小学校ぐらいの時に聞いた気がする。小学校6年生の時ぐらいになんかすげえヒットした気がする。いい言葉を今言われたみたいな。あ、そっか、足元を見ればいいんだ。こういう迷ってる時は足元を見ればね、それが自分の進むべき道なんだってわかるんだよね。そう、さすがキロロだったかなんだか、花々だったかな、さすがだな、もう、あの時ああいうのよく流行ったもんな、みたいな、キロロと花々区別つかなかったけどな、って。でも足元を見るってのは大事だ。カサル君いいこと言った。足元を見て、これがね、自分の進むべき、カサル君足元を見てこれが進むべき道だって君は言うけど、もう、あれじゃないか、このアスファルト、ミミズの死骸だらけじゃないか。このミミズの死骸だらけの道が僕の進むべき道だっていうのか君は。これミミズの焦げついたミミズと、トラックに引き潰されたミミズと、跡を踏まれたミミズで、ほぼ焦げ茶色のこの道が僕の進むべき道かと。ふざけるんじゃないか、ザル君。僕はこんな道に進みたくない。ああ、僕はもう進むべき道なんてもう見失ったっていいね。僕はもうここから一歩も動かないからって言ったら、そらカザル君がもうしょうがないな、もうしょうがない、じゃあもうタクシー呼んであげるよって言って、僕のためにもうカザル君タクシー呼んでくれてね、ありがとうカザル君タクシー呼んでくれて。でも僕人見知りだからタクシーの運転手さんと喋れないから、運転手さんに行き先なんか伝えられないって言ったら、もうしょうがないな、もう分かった、じゃあ僕がね、もう白井君のために助手席座ってあげるからって、ありがとうって。でね、お客さんどちらですか、あの白井くんの進むべき道をまっすぐ進んでくださいって。ああ、やっぱタクシーで行くと人生楽だねって。 やっぱ一歩一歩歩いていくなんて人生向いてないもんねっつって、タクシーで行くのがね、やっぱりこうミミズだらけの道は歩くと大変だからタクシーで行きましょうっつってね、お客さんこの先どうしますって、あの川越街道出ていただいて、川越街道ずっとまっすぐ行っていただくと、あの線路越えるとあの明治通りとぶつかりますんで、だから明治通りずっと池袋駅の方にね、あの進んでいただいて、で池袋駅越えたら西武デパートも越えて、あの純駆動越えたあたりのあのお肉屋さんがあるんで、そこで降ろしてください。それ肉の花まさ池袋店じゃん、カザル君。カザル君、違う、行き先は僕の人生の行くつく僕の進むべき道だって言ってこのタクシーに乗ったら、なんで君肉の花まさ、確かに美味しくて安いけどね、花まさね、ご家庭であの焼肉とかやりたい方はぜひ肉の花まさ行っていただいてね、あのお肉なんか仕入れていただくと大変楽しい、もう豪勢なパーティーが開けますから、まあこれ一切お金支払われないですからね、僕ら別に肉の花まさの肉の花まさには何の許可も取ってなければ何の公認でもないですけど、まあそんな風にね、今みたく迷った時はね、本当は笠原くんが僕の後頭部にね、サンガンをおっしゃってなきゃいけないんですけど、こう人生のやっぱり笠原くんで僕の人生にとってのこう、なんというかね、サポート役というかね、なくてはならない存在な、タイマーシェンブにとって笠原さんは、なくてはならない存在なんですけど、社会にとっては全くもって必要のない存在なんです。それはバイト53個持ちますよ。だってもう、しょうがない。30歳になって、学歴なし。資格なし、経験なし、技術なし、将来性なし、自覚なし、反省なし、何もなし、伸びしろなし、何もなし、笠原さんですから53個落ち続けて、あの後もね順調に落ち続けて54個55個56個、どんどんどんどん落ち続けてね、やっぱねすごかったね、あの辺りの笠原くんってやっぱキラキラ輝いていたね、ええ、やっぱりバイト落ち会の中でもやっぱり新しいなんか新鮮現るみたいな、日本ってやっぱりさ、バイト落ち競技ではさ、だいぶこうなんかまだまだね、こう先進国に比べてやっぱりまだまだね劣ってる部分があったと思うんだ、やっぱもともとバイト落ちって競技はあのイギリスで始まってるやつだからね、イギリスの中世のイギリスでね、始まってるやつですからね、やっぱ日本ってのはね、あの1970年代からねこの導入されたのがバイト落ちって競技でございますから、そういう中でやっぱり初めて生まれたね、日本の国民的スター AD 笠原さんがね、まさか53連敗という前代未聞のね、もう前人未到の記録を打ち立てね、このままいけばもうグランドスラム出れるんじゃないかみたいな、つい日本人初の決勝なんじゃないかみたいなね、え履歴書を送って速攻シュレッダーのねエアマサで有名な履歴書がなかったことにされるエアマサっていうあれグランドスラムって俺何にも分かってないけどね、何にも分かってないけどね、まあ笠原くんとにかく落ちまくってもう本当このままいけば100連敗200連敗いくんじゃないかなと思ってワクワクしていましたら、エディ笠原さんですね、正社員になっちゃいましたよ。いやこれマジでAD 笠原さんがですね57個目にして受かったんですよ、お仕事、それが正社員なんです、バイトじゃなくて派遣社員じゃなくて、まあね3月でしたっけ、あのお仕事探し始めたのもっと前、2月とか3月にですね、AD 笠原さんは今までやってきたそのいろんな活動に区切りをつけてね、ちょっと自分はやっぱりまともな人生を生きたいと思うっつって、ちゃんとした人生を歩んでいこうと思うっつって、もう全部自分で区切りをつけて、いろんな人にこう挨拶をして全部区切りをつけて、でそこからお仕事を探し始めて、ちゃんと俺は定職に就くんだっつって頑張って、まずはバイトからでもいいしね、派遣社員からでもいいから、なんとかゆくゆくはちゃんと社員になって頑張ろうっつって、でそっからのこの半年間、まあ落ちに落ちに落ち続けて、で僕とねもう一人のスタッフの構成関口くんもすごい心配して、前の人間もすごい心配して、やっぱり笠原くんどんどん落ち込んでいきましたから、大丈夫かなって、で笠原くん無理しなくていいんだよ、自分に合った職業をさちゃんとピンポイントで選んでやっていけばいいんだって、周りの人間もどんどんアドバイスしたんですけど、お前何正社員になっちゃってんの、俺より上じゃん役職、俺派遣社員、俺今派遣社員、俺今派遣社員2年目何笠原くん正社員になっちゃってんの、すいません笠原さんでしたね、失礼しました、正社員様に対して、そんな派遣社員の私が正社員様に対して組んだなんて、お願いですから更新してください、お願いですから更新してください、 お願いですからまた3ヶ月更新してください。これリアルだからみんな笑えなくなっちゃうから。リアルでしょ、3ヶ月更新って響き、皆さんリアルでしょ。笠原くん正社員になったんですよ。あのさ、何がすごいってハローワークがすげえよ。笠原くん別に何の努力もしてないんだよ、この半年間。別に笠原くんは何一つレベルアップもしてないし、一個も魔法を覚えてないからね。別に笠原くん未だにヒノキの棒に旅人の服だからね。未だにドラキー来たら逃げるからね、笠原くんは。やべえ、ドラキー殺されるわ、ドラキーは絶対殺されるわって逃げてる男がだよ。ハローワークのそのさ、ピンポイントで繋げてくれるのがまずすごいのと、ねえ、あなたを雇ってくれたその会社がすごいよね。そうなんです、皆さん本当にあのご心配のメールありがとうございました。 AD 笠原さん57個目にしてまさかの正社員でございます。てかもうこれありなんですか、こんな僕納得いかないっすよ。でね、まあでもこうは言いながらもやっぱみんな喜んでます、僕の周りもみんな喜んでます。笠原くんが正社員になれた、これはもう人類の希望だよとね、これをやっぱり知ることによって、今大変な人たちいっぱいね、もうね、今就活で大変な子たちとか、すごい生活が大変な人たちにも希望が与える。だってあいつ社員になれちゃったんだよ。ボトルガムの、ボトルガム主食でだよ。ガスと水道止まって言うオール電化ですってドヤ顔で言ってたあいつがだよ。あの男が、AD 笠原くんがだよ。ね、買ってもらった服が3時間でシミがつく、あの笠原くんが。まあ、みんな嬉しいんですよ。嬉しいんです。で、まあ今日久しぶりにね、結構久しぶりに笠原くんと会って、で、まあお仕事の話もちょっと聞いてたから、で笠原くん、ね、どうなのお仕事って、大丈夫やってきてるのって言ったら、もう笠原くんすごい、なんか楽しそうな笑顔で、うん、大丈夫だと思う。頑張れてると思うって。あ、そう、あ、よかったねって。あのね、白井くんね、実はね、この間ちょっと褒められちゃって。褒められたって、どう褒められた？いや、実はね、先輩の方にね、君は筋がいいって褒められたんだ。これはちょっとびっくりですよ。笠原くんが褒められることなんて今までなかったから。人生のこの30年間で、ね、笠原くんが褒められたことなんて本当に、本当になかったんですよ、今まで。本当に。全然、全然、もう、何首を横に振ってるんですか。笠原くんがそのお仕事で褒められるってことなかったのに、その笠原くんの先輩の方がおっしゃるには、筋がいいと。君は筋がいいって。あ、でもね、まあ、よかったじゃない。で、今笠原くんがやってるお仕事ってなんか、印刷の会社、ね、印刷業をやってるんだと。で、まあ、笠原くんって今までいろんなお仕事をしてるんですよ。清掃業者の仕事したりとか、チラシ配ったりとか、コンビニやったりとか。やっぱどのお仕事も、まあ、結構先輩から向いてないよとかね、怒られたりとか、迷惑をかけたりとか。笠原くんってやっぱり頭の回転があんま良くないから、起点が効かないからさ、こう応用も効かないしさ、あとね、やっぱり注意力もないし、集中力もないし、なんもないじゃん、君。あ、記憶力もない。ね。そうだ、想像力もない。ね。なんもないから、もう、まあ、いろんなところで頭を下げ続けてね、ダメだったんだけど、その印刷の会社の先輩からは、君は筋がいいって。で、本来だったら1ヶ月間ぐらい研修しなきゃいけないのに、君はちょっとその、研修もね、ちょっと短くするから、みたいな。ありえない。笠原くんなんて万年研修だと思っていたのに、1ヶ月間の研修をぐっと短縮されたぐらいなんだと。え、でもちょっとびっくりして、あ、笠原くん頑張ってんだなと思って。え、いや、よかったじゃん。筋がいいなんて褒められてて。え、実際、笠原くんはさ、どういう仕事を普段してんのって言ったら、いや、あのね、俺の仕事はね、印刷で使う紙を、こう、束にして、それを印刷機の上に置く仕事をしてる。で、その後に印刷するの。うん、印刷はしないよ。印刷はさせてもらえないから。A1 っていうでっかい A1 って紙を何千枚も束にして、それを印刷機の上に置く仕事を毎日12時間ほどしてます。あ、筋がいいって。そう、筋がいいって褒められちゃったの。うん、まあ、いや、ね、笠原くんはすごい嬉しそうだからいいけど、うん。認められるって素敵だもんね。よかったじゃん、笠原くん。印刷機に紙を載せる業界では笠原くん今トップなんだから。でもこれね、あんまりね、そのね、笑い話にできないのはね、笠原くんはね、以前のお仕事で、バレンタインデーのチョコ、業務用のバレンタインデーの売ってるチョコをね、作るお仕事を笠原くんしたこと、流れ作業みたいなのをしたことがあって、そのチョコを入れる 箱あるじゃないですか、ハートの形とかの箱を、その箱の蓋を取る仕事をしてたの、ガサル君。あの、わかんないから、みんなわかんないよね。箱っていうのは、箱と蓋が重なった状態で完成するらしいの。で、その中にチョコを入れないと、ただの箱じゃん。チョコを入れるために一回蓋を取るよね。そのための機械を作るんだったら笠原くん雇おうってことになったみたいで、笠原くん一日10時間ぐらいその箱の蓋を延々と取り続けるってお仕事を一時期されていた方なんですね。で、その時笠原さんは、君はチームワーカーになってないって怒られてるから、箱の蓋を取るだけすら怒られてるんだから、そっから比べたら大きな一歩だよ。紙を印刷機の上に置くのを褒められてるんだから、こっからだね笠原くんね。次はあの、その紙、印刷機の上に乗っけた紙をセットするところまでできての次のもう2歩目だからね。まあとにかく笠原さんはですね、もう社会人になってしまいましたから、もう正社員様としてこれからね、頑張っていただけたらなと、ここまででしたらね、皆さんも本当に拍手をしてくださってると思うんですね。よかったよかったと、いいもん聞かせてもらったら感動だよと思ってらっしゃる方多いと思うんですけど、ここからがですね、ちょっと本題でございまして、まあ、ちょっと皆さんね、お腹の下っ腹にちょっと力を入れていただいて、ね。で、できれば手すりなんかに捕まっていただいてですね、ちょっと、心の準備というかですね、お友達がいらっしゃったら、エンジンとか組んでいただいてね、それぞれお互いがお互いを支え合うような姿勢をとってください。AD 笠原さん、ただいま、正社員様でございます。印刷業で正社員やられている笠原さんなんですが、お彼女さんがいらっしゃるという。そうなんですね。エディカサラさん、お彼女さんが今いらっしゃる。今と私言いました。今笠原さん彼女いらっしゃると。厳密に言うとこの2年間ずっと笠原さん彼女がいたんです。あー、高らかに笑ってらっしゃる笠原さん。そうなんですね。AD カザル君、まあ今まで黙ってきましたけど、とこのタイムマシン部 G が始まる前から実は彼女がいるということをずっと私も放送中内緒にしてきましたけど、まあこの度就職もしたし、もう一つ区切りとしてそれはもうカミングアウトしていいということで、そうなんですよ、笠原さんは完全に勝ち組なんです。違うんですよ。これね、もうね、ちょっと、マジな話をするとですね、笠原さんの、その彼女がいるって話を、しようかしまいかって話が一回あったんですね、この番組始まる前に。で、結構笠原くんの彼女さん、僕も3回ぐらいお会い、もっとか、結構4、5回お会いしてるんですけど、すごいおおらかな方で、割とこう、理解をしてくれる方なんですけど、何分笠原さんは、昔付き合ってた、もう今から5年ぐらい前 ?4、5年ぐらい前に付き合ってた彼女をですね、散々このラジオでネタにした結果ですね、ラジオで私のことネタにするとか、ちょっとやめてっつって別れちゃったので、僕もあの時はかなり罪悪感をですね、やっぱお相手のことを考えるとね、ちょっとやっぱり付き合いたてのそういう時にあんまり出たりするのはどうなのかみたいな話があって、ちょっと長々となったんですけど、まあそうなんです、笠原さんは恵まれてるんですよ。ずっとこの2年間支え続けてくださった方がいるんですよ。僕がサンリオに一人ぼっちで行ったね、僕が一人ぼっちでスイパラに行ったりとかさ、今までいろんなところ一人ぼっちで行った時もある。あなたにはお彼女様がいらっしゃったわけですよ。笠原くん、今ちょっとびっくりされてる方も多いんですよ。まあちょっともうこのままずっと黙り続けるのもなんか辛いからみたいなのもあったんですね。まあ僕も嫌だし、笠原くんもね、それをあんまネタにすんのもっていうのあったんで、ちょっとこうカミングアウトしましたけど、いいですか笠原さん、ちょっとあなた今完全に浮かれてますよね。人生の勝ち組であなたも顔が緩み聞いてますけど、一言言わせてください。私も30になったんで、あなたにちゃんとね、一言言いたいんです。羨ましい。はい、ありがとうございますね。羨ましいですよ。そりゃ、なんでもう、羨ましい。彼女とかいいな、お前。なんなんだよ、一緒にラジオやってきて中でお前もう、彼女とかいいな。俺もテラスハウスとか行けばいいんだ。 テラスハウスって今すげえんだろ。テラスハウス行くとそういうのがいろいろあるんだろ。俺聞いたんだよ。テラスハウスってのはなんか、俺、それまではずっとテラスハウスってなんか三井物産とかなんかああいう、わかる？三井のリハウスとか、ああいうなんかさ、なんかその、ね、建築業界の会社の名前なんだと思ったら違うんだってね。テラスハウスっていうなんかその、みんなで繁殖を見守ろうみたいな番組があるらしいんだよね。テラスハウスに行けばいいんだよね。テラスハウスなんか9月で終わっちゃうんだってね。なんかこの間ニュースでやってましたけど。で、終わった後だったら俺みたいなポンコツでもね、テラスハウス入れさせてくれるでしょ。もう人の手が入らなくなったテラスハウス。もう苔とか伸び放題。てかそれただの廃墟だけどね。ただの廃墟に一人ぼっちでポスーンって言ってね。ね。もう、超羨ましい。まあそうなんですか。サハラさんはですね、すべてを手に入れて、僕はですね、プレセスリーがなくなって、すべてを失いかけてるといったところで、まあ頑張っていきたいと思います。今週も最後まで聞いてください。いやー、しかしまあ、30歳でございますよ。ねえ、30歳になってしまったわけでございますよ。まあ、お誕生日がですね、間もなく終了を迎えるわけでございますけどね。いやー、でも本当にですね、もう毎年毎年ですね、たくさんの方がお祝いのメッセージをいただいたりとかね、まあ、今年なんてね、もう今回なんてパーティーを開いていただいたりとか、本当にありがたい次第でございます。本当に皆さんありがとうございます。もういつもいつも聞いてくださって、本当にありがとうございます。やっぱね、誕生日、まあ、一つの、こう、自分の中の区切りというかね、こっからまた頑張っていくんだ、一年間頑張っていくんだという、そういった日でございますから。で、やっぱ誕生日といえばね、やっぱり昔から楽しいのが、やっぱごちそうを食べられるですよね。まあ、今年はこうやって収録日が重なっちゃったからね、今日は食べられなかったんだけど、それでも昨日はいっぱいたくさんごちそういただいたし、やっぱり毎年毎年誕生日ってのはなんかごちそう食べるってないよね。やっぱごちそうっていうのはさ、自分の人生の中で要所要所でこう自分へのご褒美として置いとくってのはこれ大事なんですよ。ごちそうって皆さん何が思い浮かびますか？ねえ、いろいろあるでしょ。焼肉とか、うなぎとか。やっぱり僕はあれですよ。お寿司。お寿司美味しいじゃないですか。お寿司なんてそんな毎日食べられないでしょ。やっぱなんかね、2、3ヶ月に1回ぐらいしか食べられないもんじゃないですか。お寿司はお寿司で、まだカウンターの寿司なんかそうそう食べられませんけど。それでも回転寿司なんかはね、割と2ヶ月に1回ぐらい僕行きますし、それでちょっとしたごちそう気分が味わえますし、最近の回転寿司ってのはすごいね、いろんなものが流れてくるんだ。もう昔の回転寿司なんて本当にただお寿司が流れてきただけなんだけど、最近の回転寿司はもうやれジュースが流れてきたり、やれアイスが流れてきたり、この間と行った時なんてね、塩ラーメンが流れてきてね。いや、これ本当なんだよ。塩ラーメン作ってあるラーメンじゃなくて、塩ラーメンの札が流れてきて、それを取ると店員の人が塩ラーメン持ってきてくれるって、もうこれ関係なくね、寿司みたいな。まあ、でもちょっとしたものをね、つまみ程度で食べるってのが美味しいんですよね。たこ焼きをつまみ程度で取ってみたりとか、あと結構僕好きなのがね、回転寿司で食べる唐揚げ、あれ好きなんですよ。ね、ちょっとしたつまみ程度に唐揚げが食べるとね、結構その、生物と生物の間に揚げ物を挟むと結構美味しかったりするんですけど、唐揚げってやっぱり、ね、居酒屋の唐揚げ美味しいよね。居酒屋でなんかさ、ちまちま食べる唐揚げ、一人一個しか食べられない唐揚げの美味しさ、あれが美味しくて何回も何回も頼んじゃって、結局一人4つとか5つ食べちゃうんだけど、なんかもうこの年になってもね、ごくごくごくお酒を飲みながら唐揚げなんか食べちゃったら、もう楽しくてあっという間にもうね、終電なんか逃しちゃってね、あ、参ったなこれっつって、まあいいや歩いて家帰ろうと思ってね、したら帰るの途中にさ、ラーメン屋さんなんかやってるとさ、やっぱりお酒の後にラーメン食べるの美味しいじゃないですか。しかもそれが豚骨ラーメンだとより美味しいじゃないですか。豚骨ラーメンずるずる食べながらちっちゃい半ライスなんかつけてね、美味しいなと思って、ラーメンにライスと言ったらやっぱり餃子でしょ。餃子がやっぱり一番美味しいよ。餃子が全ての食べ物の中で一番ごちそうといえば餃子だよ。ということでしてね、タイムマシン部 G のスポンサー様でございます餃子屋さんのですね、竹炭専門店炭屋様、大変美味しい餃子を作られている餃子屋さんがですね、この度ヤフーショッピングを開店されましたということでね、そちらのですお知らせでございます。しかもありがたいことにですね、もう本当にね、実はこの収録場所も提供してもらってたりとかね、もういたりつく、いたさりつくせりなんですけどですね、タイムマシン部セットっていうのを販売していただくことになりまして、スミヤさんのですね、ヤフーショッピングのところに行くとですね、タイムマシン部セットっていうのがあります。で、これは僕がちゃんといただいた餃子ね、食べながらですね、これとこれをチョイスみたいな、いろんな選びましてセットにしたものです。で、このタイムマシン部セットをぜひ皆さん頼んでいただけたらね、そのうちの一部がですね、我々の運営費に回るというですね なかなかないよ、ここまでバラすって。で、ステルスマーケティング、ステルスマーケティングでちょっと前まで散々騒いでね、いや、何も受け取ってません、何も受け取ってません。こっちはしっかりと受け取りますから。え、我々の運営費もなるという素晴らしい、本当にありがたいこのシステムでございますけど、本当に美味しいんで皆さんぜひすみやさんの餃子食べていただけたらなと。で、タイマシン部 J のホームページからもこのすみやさんのホームページ行けるようになっておりますし、すみやさんのホームページからですね、このヤフーショッピング入れますんで、ぜひ皆さん、食べてみてはいかが。あと、Google で、すみや、すみ、漢字のすみにカタカナの矢で、一回スペース開けて餃子って検索するとすみやさんのホームページ出てきますので、ぜひぜひ皆さんそちらで餃子を買っていただいて、美味しい餃子を食べながらタイマシンも聞いていただけたらなという。ねえ、もうここまでダイレクトに。そうそうないよ、ここまで全部見せてんの。もう全部汚いのも、こっちの汚いこの感情ね、もう、それが運営費に回りますから、でも、全部オープンにしちゃってますからね。ぜひ皆さんね、楽しんで、食べていただけたらなと思います。あと本当にすいません、なんかラジオね、だいぶ空いちゃいまして、まあ前回からもう2ヶ月ぐらい空いちゃって、でね、もう更新しないんですかとかね、更新楽しみにしてますよっていうお言葉いただいたんですけど、ですね、まあ、これからはちょっとずつでもね、ちょっとそのペースを上げていこうと。まあ、最初はちょっと月1だろうと、隔週だろうと。まあ、なんとか年内か、まあさ、ね、年度内ぐらいにはまた毎週に戻れるように、頑張っていきたいと思うんですね。で、なんでそんな休みがちなのって聞かれると、ちょっと皆さん引きますよ。多分これ引くんですけど、リアルに笠原くんが結構リアルに笠原くんが結構なことになってまして、今はだいぶ落ち着いたんですけど、いいですか皆さん、心の準備はいいですか、一時期マジで通院してましたから。マジの通院を一時、通院ですよ皆さん、ハローワークじゃなくて、いつも僕がネタにするやつのタイプじゃなくて、本気のお医者さんに笠原さん、通って、風邪じゃないの。風邪じゃなくて通ってたの。怪我じゃなくて通ってた。ね、皆さんもう察しましょう。笠原さん、一時期本当に大変なことになってたんですけど、今はだいぶね、今だいぶ元気になられて、まあお仕事も決まって、まあ一時期ちょっと本当にね、笠原くんのこともあったりとかで、ちょっと本当に休み休みしようっていう話も出たんだけど、まあもうだいぶね、落ち着いてきてもいるし、で、僕の方でちょっとずつこうね、スケジュールもなんとか落ち着いてきたのでね、ちょっとずつ、ね、なんだろうこの変な空気。言わなきゃいいじゃん、じゃあ。もう、ここまで散々ネタにした笠原さんのネタが、笑えねえよ。大丈夫、来年笑い話にするもんね。来年かかってんじゃん、時間。まだ今すぐできねえやつじゃん、それ。来年って言っちゃったよって。今はちょっと、ほら、止められてるしって。はい、といったわけです。じゃあ、できれば、今月内にもう一回か、まあ、来月頭ぐらいにもう一回やりたいと思ってます。で、メール、ね、本当にたくさんメールいただいてありがとうございます。ちょっとメールテーマがまたね、長、ね、こう、ぐだぐだになってしまって大変申し訳ないんですけど、ちょっと新しいメールテーマ発表したいと思います。もう、本日、私の誕生日でございますから。やっぱ、ここはね、いただきたいのが、バースデーメッセージですよ。まだまだ祝っていないよという方いらっしゃるんじゃないですか。まだまだ祝い足りないよという方ですね。どうか私にですね、バースデーメッセージを送っていただきたいなと。もう私も今年で30でございますよ。30ですから、もういろんなところでいろんな活動をしてきましたからね。おそらく私の知り合いの方もたくさんこのラジオ聞いてると思うんですね。今回は私の知り合いの方からいただきたいかな。ね。いや、ねえ、それはもう僕顔広いからね、それいろんなところから来ると思いますんで、僕との思い出を必ず一文添えて。ただ30ですよ、ちょっと老化が始まってますんで、ちょっと記憶も確かじゃない部分もあるんですけど、ちょっとね、僕は忘れちゃってる思い出があるかもしれないけどね、私は白井さんとこういうことした思い出がありますよ、と。一文添えていただいて、この30年間の私、白井亮の歴史を振り返るという意味でも、白井亮のバースデーメッセージをお待ちしております。おそらく、ロバート・ダウニー・ジュリアから来るんじゃないかなと。なんか俺、ロバートと一緒になんかやった曲あんだ。ロバートと一緒にアイアンマン2撮った曲あんだよね。来ると思うんだよな。あいつから来ると思うんだよ。全部英語のメッセージ来ると思うんだよ。 はい、皆さんね、僕との思い出を添えたバースデーメッセージを送ってきてください。メールアドレスは time-bug@hotmail.co.jp、time-bug@hotmail.co.jp、スペルは time-bug@hotmail.co.jp でございます。皆様のメールお待ちしております。まあ今週も長々と喋ってきたんですけどね、やっぱり久しぶりだと汗がすごいね。いや本当にちょっとね、やっていかないとね、これやっぱ体を慣らすためにもね、ちょっと体を起こすためにもラジオやっていかないと、運動していかないと、もうラジオ運動だからもはや。はい、ここでお知らせでございます。私がですね、やっております、ユーストリームの番組ですね、ストラボ東京さんの中でやらせていただいております、最新のあれという番組です。次回の放送が9月の23日火曜日22時からでございます。最近の最新のあれはですね、完全に映画の番組になってますんで、映画のなんかレビューとかをやってますんで、今度ルパン三世って今やってる映画をですね、見に行って、それについてあだこうだ喋るっていう企画がありますんで、ぜひ皆さん一度見ていただけたらなと思います。いやー、しかしね、本当に笠原くんよ、あんたよかったね。もうだってもうさ、オンエアできないんだもん、一時期の笠原くんのネタは。もうだから早く来年になってほしい。来年になれば一通り話せるようなの、今話すとちょっともうね、みんな笑えないやつですけど、今や笠原さんもね、もう笠原様はですよ、正社員笠原様はですよ、もう定職片手に彼女もいてですよ、これから輝かしい未来が待ってますんでね、本当にこれからまた頑張っていきますんで、どうかよろしくお願いいたしますといったところで、ちょっと早いうちにまた収録したいと思います。メールの方もお待ちしております。今週も最後まで聞いてくださいまして、ありがとうございました。また再来週か、もうちょい先。